ていただいて、礼拝を共にさせていただきましたが、またこうして、2回目の共に礼拝を捧げる恵みがありました。本当に感謝いたします。九州バプテスト神学校の専攻科1年に入ることが許されました。ちょうど半年が過ぎたところです。それでですね、修法にも本当に書いてくださっております。感謝いたします。九州バプテスト神学校のちょっとアピールをしてくるようにとも神学校からちょっと言われましてですね、少しだけアピールさせていただきます。九州バプテスト神学校は10月に九州バプテスト神学校玄関としてですね、働きを覚えていただきたいということで、活動をしています。現在九州バプテスト神学校は40名の学生が学んでおります。専攻科は私の専攻科1年ですねが4名、そして専攻科2年の方が2名、合計6名が学んでいます。10月はですね、インターネットでの授業が無料で受けられるということになっております。2教科まで無料ということです。またですね、10月を過ぎても授業を継続して受けられたいという方は1コマ1000円で受けることができるということになっておりますので、またどうかご興味がある方はぜひ事務局の方にご連絡いただければと思います。私も本当にいろんな先生からさまざまな角度で学びをいただいており、練られていることだと信じています。そうですね、また進学校月間でも進学校のことを覚えていただいていると思います。本当に感謝いたします。九州バプテスト進学校のこともその中に加えて、またお祈りとですね、またお支えをいただければ感謝です。これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、ここで、1曲ピアノを弾かせていただきたいと思います。修法にですね、少し解説を載せていますので、よかったら読みながらお聞きいただければ幸いです。曲はバッハの平均律クラビア曲集第1巻の第1番破調序フーガというものです。
Thank you.
い、いかがでしたでしょうか。本当に難しい曲でですね、なかなか完璧に弾くというのは難しいところもあるんですけれども、とても筑紫の南のキリスト教会のピアノは、美しい響きで弾いててもですね、こういいなと思いながら弾かせていただきました。同じメロディーが何度も出てきていることを聞くことができたでしょうか。同じメロディーというのは確かにちょっとこれは最初に初めて聞くのは難しいと思うんですが、最初のメロディーですね、ラララララララララララララララという、このメロディーがモチーフという短いメロディーでいろんなところに出てくる。そしてそれが最初の音を変えて、時にはソになり時にはミになり、でも同じ音の形をして何度も現れていくことで、この曲が構成されているということになります。少し前置きが長くなりましたが、ご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。本日はですね、詩編の119編を、テキストに選ばせていただきました。この詩編の119編というのは聖書の中で最も長い章です。なんと176節もあります。この章をですね、最初から一節から読んでいくと少し難しくてとっつきにくいと感じる方もおられるかもしれません。これをですね、さながらバッハの風雅のようだと私は思いました。そして途中によくわからないカタカナも挿入されています。これは最初何なんだろうと私も思っていましたが、これは実は日本でいうところのイロハウタということになります。ヘブライ語のアルファベットは22文字あります。アレフ、ベイト、ギメル、ダレト、ヘイ、バブ、ザイン、ヘイト、テイト、ヨット、で、少々お待ちください。カフ、ラメド、メム、ヌン、サメフ、アイン、テー、サデク、コフ、レーシュ、シン、タブというものですね。今ちょっと何も言えずに言えてほっとしておりますが、この22文字です。そしてこの詩編の119編は一つのアルファベットにつき8行の詩で構成されています。しかもこれは行の頭は全部同じアルファベットで始まっているんです。これは日本語にするとそれが出てこないので、本当にちょっと残念なところなんですけれども、例えばですね、119編、これ169節から少し、解説させていただきたいのですが、ここでは169節は、見舞いに至らせてくださいですね。この至らせというのが T からタブから始まっている。170節も同じです。2枚に至らせてください。171節、これは何々だろうというですね、言葉がその T からタブから始まるので賛美があふれるでしょう。これは新共同訳では賛美があふれるでしょうというふうになっています。172節はあなたの仰せを歌うでしょうのこのでしょうの部分。173節は、こちらも同じく何々させてください、ですね、助けとさせてください。174節は、見救いを慕うという言葉が T から始まる、タブから始まる。そして175節はこれもまた私の魂に命を得させてくださいという、このさせてくださいから始まっている。176節は、これは迷う、誤るですね、道を誤る、この言葉が T から始まっているということになります。ちょっと複雑に思われるかもしれません。しかしですね、この詩編は非常に練って作られています。バッハがですね、このクラビア曲詞を作った時に実はこの119編から着想を得たのではないかというふうに私には思えます。すべてのアルファベットを用いて神様を賛美したし、この詩人と この、先ほど弾いたクラビーや曲集というのは私には重なって見えます。そして曲の終わりにバッハはすべては神の栄光のためにソリデオグロリアという頭文字を書いていた、そのバッハのことですので、すべての長をもって神様の栄光を表そうとしたのではないか、そしてこの詩編からその着想を得たのではないか、これは証拠があるわけではありませんが、私にはそのように思えます。聖書は神の霊感によって書かれたと私たちは告白します。そして信仰を持ってそのように宣言しますが、そのこの書物聖書は時にこれほど技巧的に、そして緻密に計画性を持って書かれているのです。ものすごく驚きます。そしてそれとともに感動をします。私たちが信仰を持って聖書を読み、主に祈り、教会の歩みを進めていくという時に、時に大胆に信仰を持ってアブラハムのように約束の地に行きなさいという神様の命令に従って進む必要があり、そして時にこの詩編119編のように緻密な計画を持って主に従っていく必要があるのではないでしょうか。詩編119編を読んで私が教えられたことです。そして構成は緻密に作られているかもしれませんが、メッセージと見るべき方向は一貫しているということをひとまず覚えていただきたいと思います。次にこの詩編ですね、119編、これはどこを切っても賛美になっています。今日お読みしたところで言いますと、171節、我が唇は賛美を唱える。この唱えるというところは、言語ではあふれるとなっています。泡になって吹き出るというようなイメージです。私たちが今日賛美をした、その賛美はまさに皆様の神様を慕う思いからあふれ出たものではないでしょうか。そして172節、また我が舌は御言葉を歌います。この歌いますというのは、何かのリアクションについて、反応について積極的に歌うという意味があります。まさに私たちは御言葉に、神様の仰せに賛美を持って応答をしているのです。その前のところにも賛美の言葉であふれています。すべてを紹介することはできませんが、例えば一日に七たびあなたを褒めたたえます。あなたの戒めは私の喜びです。あなたの証は驚くべきものです。あなたは我が隠れば我が盾です。あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光です。これは私の好きな賛美の中にもある言葉です。あなたは褒むべきかな主よ。そして最初のアルファベットでは、正しい心を持ってあなたに感謝します。本当に賛美の言葉であふれているのがこの119編です。あたかもバッハが同じモチーフ、短いメロディーを使って一つの曲を緻密に構成しているかのように、賛美というメロディーはそれぞれのアルファベットに一貫して流れています。私たちは今日の礼拝で主を賛美しています。ピアノの、あるいは、オルガンの伴奏を、持ってしていただいて、その賛美がなされ、一人一人が歌によって主への賛美と向かいました。私たちのそれぞれの賛美もまたこの詩編のアルファベットの一つ一つの賛美となり、一つの大きな完成された作品となり、神様に捧げられたと思うのです。そしてそれこそが神様が喜ばれる賛美ではないでしょうか。私たちは主に賛美をします。しかしなぜ賛美をするのでしょうか。その答えがこの読んで、いただいたところにもあります。171節、 私の口から賛美があふれるでしょう。すみません、私は、新共同訳で読んでいますが、私の唇から賛美があふれるでしょう。あなたが掟を教えてくださいますから。ここでは口語訳では定めとなっています。定めとは書き記された律法のことです。また172節、あなたの私の舌はあなたの仰せを歌うでしょう。あなたの戒めはことごとく正しいのですから。主のすべての戒めは正しいから私たちは賛美をしている。この戒めという言葉は十戒という言葉と同じ戒めの言葉です。戒めとは人格的な神様の命令です。私を信じる民の態度はこのようになるだろうという神様の思い、神様の交わりを伴った命令なのです。そしてもう一つ、174節、主よ、御救いを私は望みます。あなたの律法は私の喜びです。主の律法は私の喜びだからこそ私たちは賛美を捧げる。この律法というのはすべてを集約した神様の律法、神様のルール、これが私の喜びとなると言っているのです。この詩編119編は一見複雑に見えるかもしれません。しかし実際に綿密に計算されて作られた高度な詩です。しかし言っていることはとても明快です。この詩編で繰り返し出てくる9つの言葉があります。それは掟、証、諭し、戒め、裁き、定め、言葉、約束、道です。この119編だけでもこの9つの言葉のうちの5つの言葉が現れてきます。しかし本質的には同じ言葉をさまざまな側面から表している、説明しているものです。それは律法です。律法とは繰り返しますが、すなわち神様が与えられたルールです。119編で言われている明快なことは、律法は私たちを助け、守り、導き、私たちの心を賛美であふれさせるということです。あたかもバッハの風雅のように、一つのモチーフが曲の中で繰り返し鳴り響いているように、神様、あなたの与えられた律法は一点の曇りもなく私を助け、守り、導くものです。私たちはこれからも律法を大切にしていきます。律法を与えてくださったあなたを賛美しますと言っているのです。全体を通してそのように歌っているのです。最後にもう一つ、最も重要だと言ってもよい、覚えておきたいことがあります。それが最後の176節です。私が子羊のように失われ迷うとき、どうかあなたのしもべを探してください。あなたの戒めを私は決して忘れません。あらゆる努力にもかかわらず、この詩人は羊飼いの恵み深い配慮を必要としている、失われた羊に過ぎないと告白をしています。祈りと行動のどちらも必要としていることは聖書を通して教えられていることです。しかしそれにもかかわらず、どれだけ努力をしたとしても私たちは迷います。そして間違いを犯します。まさに失われた羊です。しかし私たちは救い主が来られた時代を生きています。この詩編の時代は救い主が来られるのを待っていた時代です。誰が失われた羊を見つけ出して救ってくださる羊飼いか分からなかった時代です。 しかし私たちは救い主が来られた、イエス様が来られた、そのイエス様を知っている時代に生きています。その幸いに預かっています。礼拝の招きの御言葉で読まれたように、このイエス様が言われます。私は良い羊飼いだ、私は羊飼いとして私の羊であるあなた方を知っている、あなたも羊飼いである私を知っているだろうと。そしてこう言われます。私は羊飼いとして羊であるあなたのために命を捨てる、あなたが生かされるために、豊かな命を受けるために私は命を捨てる、あなたのことを大事に思っているからだ、あなたのことを愛しているからだと。それが私が十字架にかかった意味だと、そして復活した意味だよと。戒めを忘れないので探し出してくださいというこの詩人の祈りから、戒めを完全に守ることはできない迷う私たちであるにもかかわらず、探し出して豊かな命を与えてくださったイエス様を私たちは思い出すことができるのです。私たちもこの詩編119編のように、一人一人がこのアルファベットの一つのようになり、全体で一つの作品となるような賛美をこれからも主に捧げてまいりましょう。またそのようにイエス様に仕えてまいりましょう。この詩編で大事にされている律法の完成者である主イエスへの賛美をお祈りいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、皆をあがめ心より賛美いたします。感謝いたします。主よ、筑紫の南キリスト教会であなたへの礼拝がこれほど豊かに捧げられているということをまた知ることができて、私は感謝でいっぱいです。感謝いたします。共に礼拝を捧げることのできる恵みを感謝いたします。主よ、私たちは一人一人がそれぞれの環境に置かれていて、喜ぶこともまた悩むことも悲しむこともそれぞれです。しかしまたあなたから与えられている恵みもそれぞれ豊かにあります。感謝いたします。どうかそれを持ち寄って、この詩編119編であなたが教えてくださっているように、一つのイエス様の体、一つの教会として共にこれからも歩んでいくことができるように導いてください。あなたの救いを必要としている人がこの地にいます。どうか主よ、この筑紫の南キリスト教会を通してあなたの愛をあふれさせてください。そのことをまたあなたがこの筑紫の南キリスト教会のあなたへの賛美を通してもまた豊かに用いてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。